お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。今日も、カナダと日本で、このように、主を賛美し、礼拝することができて、感謝いたします。今日は、イエス・キリストの愛から、何も私たちを引き離す、こと、ものはない。そういうことはない。というのを学びます。わかりやすく教えてください。聖霊様が最初から最後まで私たちの心に語ってください。感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アメン。皆さん、スライド見えますか？じゃあ、スライドを見ながら、御言葉をじっくりこう、考えていきたいと思います。ちょっと28節復習になりますけれども、この間の。ちょっと見せていただけますか？神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。この御言葉で私たちクリスチャンは、大体後半に焦点を当てますね。すべてが益となるんだよ、ということに焦点を当てるんです。しかし、今日は、その前の2、ちょっと2行ありますよね。神を愛する人々。すなわち、神のご計画に従って召された人々。これに注目していきたいと思います。28、29、30まで続きますけれども。ここで、皆さん、神様愛してますか？ 先生だけ手挙げてる。遠慮しないでいいですよ。神様を愛している人々が今ここに集まっていますね。本当に愛してるかなって迷うかもしれませんが、皆さんは神を愛してるからここにいるんですよ。この方々、この私たちは神様のご計画に従って召された。召されたというのは、ヘブル語、ギリシャ語、全部同じ意味で、呼ぶ、招く。例えば30日にサナエさんが、クイーンズパークで人を招きますね。おいでよ、いいことあるよ、って言って招く。それが、召された、という意味です。それ、これは聖書を読むと、アブラハムを神様が呼ぶときもですね、ヤコブとかですね、シモン・ペテロ、イエス様が呼んでるとき。で、サウロもそうですよね、使徒サウロ、パウロになる前のサウロですね。だから、私たちもなんだか呼ばれてるんです。招待されてる。29節をお願いします。なぜそれがわかるの？なんで呼ばれたの？私たち。神様の声聞いたことないよ。で、29節。なぜなら、神はあらかじめ知っておられる人々を、巫女の体と同じ姿にあらかじめ定められるからです。それは巫女が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。なぜならがあるんですよ。神様は私たちを呼んだんです。カルトとかだったら、旧統一教会とかだったら、招く理由は金なんですね。残念ながらお金なんです、彼らは。でも、本当のまことの神様は私たちを招待した理由は、巫女の体と同じ姿、イエス・キリストと同じ姿に、こう、導くためなんですよ。 イエス・キリストが長男、その後2000年前、次男、三男、四男、いっぱい、私たち何男かわかん、何女かわかんないですが、素晴らしい、もう、兄弟ですよね。兄弟、姉妹がいるわけです。イエス・キリストと同じ姿なんですよ。イエス・キリストと似たような人になるじゃないですか。もう、同じ姿にさせたいんですよ、神様は。素晴らしいですね。で、この神様は、あらかじめ私たちを知っていた。あらかじめというのも大事なんですよ。前もって、私たちは神様知らないのに、神様があらかじめ私たちを知っていた。私の記憶では、タカさんは家が近いからメノライト教会に来たんですよ。家が近いからって思ってたんだけど、よく考えると聖書ではあらかじめタカさんと今井ファミリーを分かっていたんですね。素晴らしいですね。じゃ30節お願いします。神はあらかじめ定めた人々をさらに召した人々をさらに義と認めた人々には、さらに 栄光をお与えになりました。さらに、もっと、もっと、もう豊かな神様なんですよ。これをあげて、これをあげて、さらに、また、そして、これに加えて、さらに、いやあ、神様が私たちをあらかじめ分かってくださったのも嬉しいのに、さらに招待してくださって、義と認めてくださった。義と認めるっていうのは、私たちが信じて天国に行く、死んでから天国に行く、あれプラス、私たちが生きてる間、私たちは正しいと、神様が、私たちは、神様の娘、息子だ。だから、私はあなたを愛するんだ。それが、トータルで義と認めることなんです。そして、やがて、イエス・キリストが復活したように、私たちも、死んでも復活するんですよ。それが、栄光を与えられる瞬間ですね。それはちょっと時間かかるかもしれませんが、今は清く生きる聖なる生活をしているんです。これ、この召されたとかそういうのは使徒パオロが強調して言ってるんですけれども、イエス様がはっきりおっしゃってるんですよ。それが、スライドがちょっとあるんですけど、先生スライド後ろに言って、ヨハネの福音書6章65節お願いします。イエス・キリスト、イエス様は弟子たちに言ったんですよ。こういうわけで私はあなた方に父からお許しがなければ誰も私のもとに来ることができないと言ったのだ。父なる神様の許しがあってで、イエス・キリストのもとに人々が集まってきたんです。これは2000年前も同じなんです。私たちも同じなんですね。ちゃんとイエス様がおっしゃってました。31節にちょっと戻っていただきます。すいません、行ったり来たり。では、これらのことについて何と言ったらよいだろう。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか？この召された、あらかじめ知ったというのは神様の主権。私たちの救いは私たちの意志。私がキリスト教理念がとても素晴らしくて、まあキリスト教を信じることにした。かもしれませんが、それ以前に神様の主権があるということなんです。 私たちの信仰は私たちの意思ではない。その意思ちょっとあったかもしれない。しかしあれじゃない。本当は神様が圧倒的に導いた。ということは神様は私たちの味方なんです。神様が味方なんだら、だったら何も怖いことありませんよね。32節をお願いします。私たちすべてのために、その御子をさえ、惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。与えないはずはない、ということです。イエス・キリストの、その父なる神様は、私たちの神様、三位一体の神様ですよね。聖霊様、父なる神様、イエス・キリスト。もう一緒に、御子イエス・キリストを惜しまず私たちに与えてくださいました。2000年前の出来事だから、ぼんやりするかもしれませんが、あれは確実に起きましたし、イエス・キリストは私たちのために死んで、3日後に復活なさって、今、父なる神様の右に座ってらっしゃるんです。ピンと来なくても、これが事実なんです。このすべてイエス・キリスト、神様ご自身を私たちに与えたんですよ。あ、イエス・キリスト十字架に死んだなぁ、じゃないんですよ。父なる神様、聖霊様まで一緒に十字架にみんな、もう総力で十字架につけられたんです。イエス・キリストは血を流し、水を流しました。私たちの罪の許しのためですね。神様が全身を、私たちに全力を果たして、私たちに全部、あげました。そういう方が他の願いを聞いてくれないはずがないですね。一番高貴な愛をくださった方が私たちにケチるわけがない。33節お願いします。神、誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神様です。この御言葉素晴らしいですね。皆さん、訴えられたことはありますか？私、5年、離婚裁判で訴えられたりして悔しかったんですけど、まあ、あの話すると長いんで。でも、私たち日常の中で訴えられるのは誰ですか？私たちが悪いとか言うのは誰でしょうか？まず自分自身なんですね。自分自身が自分を責めます。私の子育ては悪かったんじゃない？私の人生は間違ったんじゃない？私はあの人と結婚しなければよかった。自分が責めるんですね。自分が自分を訴えるんです。あなたが悪い。あなたの人生はあなたの選択で狂った。そしてまた誰が訴えるんですか？他人ですね。たまに人情のない人たちが私たちを訴えるんです。職場、学校、時には家族。あなたは間違ってるよ。あなたの生き方は正しくない。あなたはできないよ。そういう声が聞こえますね。しかし、聖書は言ってます。神に選ばれた者たち、ここにいる私たちは、誰も訴えることはできない。 なぜなら、神様が私たちを正しいと宣言してくださったからです。本当？ 私正しいの？自分でも自分が正しいと信じられない。しかし、神様は私たちが正しい。正しい。あなたたちは正しいって宣言してくださいます。ヨハネの15章16節に行きます。先生、ちょっと後ろにお願いします。はい。あなた方が私を選んだのではない。私があなたを選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方に命じたのである。ここではっきりイエス・キリストが、イエス様はおっしゃってる。私があなたを選んだとはっきりおっしゃってるんです。その目的は私たちの人生が実る豊かな人生になるためだ。毎週教会行って、ムーディーパークでも、スタンリーパークでも行ってもいいのに、毎週教会行って礼拝する。ああ、時間がもったいない。と皆さんは思ってないかもしれないけど、そういう思う方がいるなら違うんですよ。神様はもっと豊かなものを与えてくださるから、期待してくださいね。もっと豊かに、礼拝を通して私たちの魂を祝福して、もっと豊かにしてくださいます。ここでちょっとパオロの話をしたいんですね。ちょっとパオロのこの改心が素晴らしいんで、このローマ書が書かれたのは AD 60年頃なんですね。この時にユダヤ背景のクリスチャンと異邦人背景のクリスチャンが急激に増えました。それに貢献したのが使徒パオロなんですね。パオロは本当はですね、私この間パオロの映画をこのメッセージの準備のためにちょっと見たんですけど、相当悪いことしたんですよ、パオロ。使徒の働き7章を見ると、ステファノが殉教する場面が出るんですね。その時にパオロがと、あの、サウロですね、その当時は。サウロがいるんですよ。サウロが聖書には書いてないんですけど、サウロが多分それをね、黙認していたか、指示したかもしれない。ステファノの、その、イエス様を愛するステファノの殉教を促しちゃった。その後もですね、クリーちゃんを殺すために、許可書をもらうために、もう、こう、大祭司のところに行ったりする。もう積極的にクリスチャンを迫害しました。皆さんが聖書で有名な人、裏切りの、イスカリオテ、ユダとか思い出すでしょ？私は、使徒パウロはですね、サウロの時代、ユダの100倍ぐらい悪かったと思います。もちろん、イエス様を撃ったユダも悪いかもしれませんが、それぐらい、サウロは罪深い人でした。でも、イエス・キリストに出会うんですよ。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか？私はあなたが迫害しているイエスである。その時に彼は気づいたんですよ。あ、私が迫害しているイエス・キリストだったんだ。クリスチャンたちは正しかったんだ。そしてイエス様がおっしゃいます。パオロは異邦人や王たち、またイスラエルの子らに、私の名を伝えるために私が選んだ器である。ちゃんと目的があったんですね。私はこのサウロの改心を一人で考えてたときに、なんでサウロは、 神様は12人弟子に入れなかったんだろうと思ったんですよ。相当優秀な人材なんですよ、使徒パウロは。パリサイ人でもあったし、教育もちゃんと受けてたし、国籍もローマの国籍があったし、12人弟子の中に入れない。で、3年半のイエス様の公の働きの中にも、使徒パウロはなかったんですよ。だから、イエス様の生活を見てないんです。これだけ偉大に、これだけ大きくサウロを使う計画があるなら、私だったら、幼児教育じゃないけど、英才教育じゃないけど、ちょっと最初から12人弟子に入れて、ちゃんと教育を受けて、そういうのを考えたんですね。でも、神様は違うんですよ。もうサウロが迫害するのをそのまんま置いといた。で、その後、ひっくり返すっていう出会いがあったんですね。この中でサウロは一生涯自分の重い罪に向き合いながら、福音を伝えていました。こういうパオロを考えるときに、私たちにも希望を持てますし、まだ信じてない家族や友人たちにも希望が持てますね。彼らのために祈ることができます。34節をお願いします。ありがとうございます。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、いやむしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。イエス・キリストの取りなしがありますね。ローマ書8章には聖霊様も、うめきながら私たちのために取りなしをしてくださっていますね。35節をお願いします。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か、苦しみか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か。36節もお願いします。私たちはあなたのために、一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りです。羊がほふられるような、私はそういう光景を見たことがないんですけれども、羊がほふられるような残酷なことが起きている。2000年前の AD60 年代のローマの教会、初代クリスチャンたちには、患難、苦しみ、迫害、飢え、裸、危険がありました。イエス・キリストを信じれば、何もこういう苦難がなければいいんだけど、聖書は苦難がある。この聖書を見ると苦難が確かにあるんですよね。それを教えています。しかしこれがイエス・キリストの愛から私たちを引き離すことはできない。それはなぜですか？私たちは神様があらかじめ私たちを知っていて、召してくださったからです。私たちの救いは神様の手にあるからです。ヨハネの福音書10章28節から30節をちょっとお見せください。後ろにあります。はい、ここです。はい、その前ですね。はい。この次かな？ 私は彼らに永遠の命を与える。 彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことができない。私の父が私にくださったものは、すべてのものより偉大であり、誰も父の手から奪うことができない。私と父とは一つである。この御言葉はイエス様が公の生涯の時におっしゃった言葉なんです。彼らは弟子たち、当時の何百人の、12人弟子プラス何百人の弟子、そして私たちも含めてみんなに言ってるんです。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。なぜなら、父なる神様がイエス・キリストに私たちを与えたからだ。そしてここですごいのは、すべてのものより偉大であり、と言ってますね。私たちが偉大であると。私たちの評価が高いんです、神様は。特にイエス・キリストは私たちの評価をすごく高く、すべてのものより偉大であるとおっしゃっています。37節をお願いします。しかし、これらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛しておられる方によって輝かしい勝利を収めています。この言葉は本当に力強いですね。この当時、本当に初代クリスチャンたちは、勝利どころが負け。今日も負け、明日も負け、明後日も負け、昨日も負けた。ずっと負けてる。しかし、この負けてるように見える初代クリスチャンたちに、使徒パウロは、輝かしい勝利を収めていると言ってるんです。私たちの人生が負け負け負けに見えても、私たちに輝かしい勝利を収めているんです。38節をお願いします。私は確信しています。死も、命も、天使も、支配するものも、現在のものも、未来のものも、力あるものも、39節、高いところにいるものも、低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主イエス・キリストによって示された神の愛から、私たちを引き離すことはできないです。これが今日の最後のクライマックスなんですけど、死も命も天使も支配も、もういい、このローマの圧政、迫害、それ現在も未来も全て神様の愛から私たちを引き離すことはできないということですね。これは神様、私たちは自分の人生に諦めがちょっとね、あるかもしれない。もうダメだ。何もやってないとかね、あるかもしれない。しかし神様は私たちを諦めていません。神様にとらわれている。神様に召されている。招かれているからです。私たち思うんですよ。いや、信仰を持って生きるのって難しいな。何が信仰が強いことなんだろう。でも逆に、信仰を持たないで生きるのも難しいんですよ。なんでか私たちはこの時間になると集まります。教会に行かないとな、とかね。あ、ちょっと調子悪いけどな、ズームを開けないとな、とか。なんだか信仰を捨てて生きられないんです。気になるんです。あ、街道も引っ越ししないといけないし、気になるな。これはなぜでしょうか？神様が私たちを召して、 招いてくださったからです。だから私たちは本当に一生涯信仰を持って生きられるんですね。それは私たちの意志ではなく、神様の意志で強い力によってそうなるということを言ってるんです。で、ローマ書全体がそれを言ってるんですけど、特に今日はその召しについて、神様の招きについて考えてみました。お祈りします。愛する天皇とお父様、感謝します。イエス・キリストを惜しまず与えてくださってありがとうございます。私たちの日常は小さいことも大きいことも問題だらけ、解決しないといけないことばかりです。しかしこういうのが神様の愛から私たちを引き離すことはできません。どうか、これらの日常のすべての問題を通して、イエス・キリストの愛が深くわかるように導いてください。感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。